西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井たか子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。今日はちょっと暖かかったですよね。窓ガラス吹いたぞなんて方もいらっしゃるかもしれません。着々と大掃除が進んでいるという過程もあるかと思うんですが、何もしてへんわと、ちょっともう本当に年末なんですよね。ちょっと焦り気味でございますが、さあこれからのひとときは、今日はお酒のお話ですし、ほっこりしながらお楽しみいただければと思います。偶数月の第3金曜は酒ミュージアム博識記念酒造博物館の学芸員の皆さんに担当していただいています。日本にただ一つの日本酒と桜の博物館なんですよね。で、今日は学芸員の大浦和也さんをお迎えしました。大浦さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もうお酒の話ね、はい、待ってるんですよっていう方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますよ。もうね、すっかり定着してきまして、なんか非常に面白いお酒のいろんな裏話を大浦さんからは聞けるということで、今日も楽しみに待っていてくださってるんじゃないかと思うんですが、今日のテーマはお酒の味わい流行史味わいにもやっぱり流行があると。
ああ、そうですね、うん、まあ、お好きな味ってそれぞれお持ちだと思うんですね。甘いお酒もあれば、辛口のお酒もありますし、ということで、はい、それが時代によってどの味わいが支持されるかっていうのはやっぱり歴史があってですね、はい、その都度まあ変わってきますので、そのあたりを今日はちょっと少しご紹介しようかなと思ってやってまいりました、
うん、はい、楽しみにしておりますさあもう早速いただいていますよ。ラジオネームガラモン2438号ことガラですということで、いつもありがとうございます。今週はお酒ミュージアムのお話。12月10日から桜男の記憶と記録をたどるという展示と、お酒の飽きない史というのを開催しているとチラシで見ました。お酒の飽きない史というのはあまり見かけない切り口の展示会、興味があるので行こうと思っているのですが、年末年始は忙しく、行くとしたら東海ビスの頃、宵宮のお参りをした後にかなと思っているんです。もうかなり具体的に予定がお決まりなんですね、ガラさんね。今日のお話はお酒の味わい流行史。お酒の流行の歴史と飽きないの歴史は密接に関係しているんでしょうね。今日のお話で勉強して、1月の10日頃酒ミュージアムに行くことにします。以上、日本酒を当てに日本酒を飲むガラでしたものすごいお好きなん や日本酒、
ありがたいお客様で
そうですよね。今やってる展示の方は飽きない史なんですよね、はい。で、今日はお酒の味わい流行史。
あ、そうですね。
ちょっと微妙に違うんですけど、
はいはいはい、
この飽きない史の方は、なんかものすごくくろうとさん向けというか、なんか、業界の方も随分なんか、
ね。そうですね。結構業界の方にですね、今日、今感想いただいたように、うん、あまり見かけない切り口だというようなお話で、はい、で、一方で結構気になって、まあ、業界の方特に気になってるような話みたいでして、はい、その江戸に、まあ、西宮のお酒が行って、うん、どういう形で販売されていたのかという、まあ、新川茅場町界隈のお話から、まあ、そこから、まあ、戦争に向かっていく中でですね、その配給制度になったりもしまして、はい、その戦後の後の話、うん、それから、まあ、今回ご協力いただいている先に大英の中内勲記念館の方からもですねご協力いただいてたりして、はい、スーパーでお酒が売られるようになっていく展開とかですね、まあ、かなり現代に近 近いところ、まあ江戸時代から現代に近いところまで、まあお酒がまあどういうふうにして、まあ蔵から、酒蔵から皆さんの消費者のもとに渡っていくのか、まあこれはかなり歴史がありますんで、まあそのあたりの変遷をですね、ちょっと紹介しようかなと思って企画したものでして、
これは結構面白い切り口ですよね、本当にね。
そうですね、いっぱい文章書いてます
んで。そうなんですか。文章といえばなんか本もお出しになったそうでございまして、
そうなんですよ。前回ね、こちらでお話しさせていただいた宮水、の話なんですけれども、実は内容をもう少し研究チックにしたようなところでですね、日本酒を読み解くという本が、多分来週ぐらいに弁政社っていうですね、勉強の弁に誠に会社の社って書いて、そういう出版社から出るんですけども、その中でですね、幕末の酒造経営と宮水というですねテーマで、いかに、宮水がお酒作りにいいお水だよっていうのは皆さんご存知の通りなんですけれども、その宮水を使った酒造会社が、それによってどういう経営上のメリットがあったとか、あるいはそのコストをどうやって負担していったのかとか、もう少しこう経営上の宮水のあり方っていうのをテーマにしたものでして、そんなにない切り口かなと思ってるんで
大浦さんのね、おやりになる展示もそうですし、いろいろお話しいただくこともですけど、めちゃめちゃ切り口が面白いんですよ。わ、そう来るかみたいなお話がね、多いので、きっと楽しみにしてくださってる方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、さあ今日もですね、そのお酒の味わい流行史、これも、そんなに個人の好き嫌いじゃなくて、そのやっぱり時代でというものが大きな流れがあるということですか。
そうですね、やっぱりみんなやっぱりそっちの味が好きになっていくんでしょうね。
ああ、これ流行りだよとか言われたら、バーンと飛びついてとか、ああ、なるほど。
だんだんその傾向が、またそれがまた時代の波で、辛口が良かったのが今度甘口になっていたり、それがまた戻ったりというですね、こういう波がやっぱりあるんですね。
それは別に酒造メーカーさんが先導してはるわけではなく、なんとなくそういう波ができるというか。
そうですね、
来るわけですか。
先導できてたらそれは楽だったでしょう、ね、
我が社のだけを飲むようにみたいな。
そうそう、いやでもそのね、むしろそれをコントロールできたらすごく多分楽だったと思いますけど、そうじゃないから大変で、なんかそっちの方が売れるんだったらそういう作り方に変えないといけないという、
商い師の方に向かないと大変なんですね。やっぱりお酒作りっていうのはね、そうなんですか。さあ、じゃあ今日はどんなあたりからお話を進めていただけるんでしょうか。
そうですね、やはり清酒がですねできた時代というのは江戸時代になりますので、まずは江戸時代からお話していこうと思うわけですけれども、江戸時代のですね、味わいをどうやってですね知ることができるかということなんですね、まず。
ねえ、だって、誰も江戸時代からずっと今まで生きてる人いないわけで。
そう、いないですし、じゃあ、その江戸時代に作ったお酒が残ってるかと言われたら、残ってないですし、残ってたとしてもなかなかね、飲む勇気でない。
飲めますかね。
いやもう真っ黒なんでね、2、3日、休む覚悟で。ということになるんですけど、
じゃあなんでわかるんですか、その江戸時代のことが。
もうこれはですね、もう歴史資料ですよね。
資料。
歴史資料とか、あとは文化資料ですね。川柳とか俳句にお酒こんな味だよねみたいなことを呼んでたりもしますんで、
そういうところから伺い知れるわけですか。
そうですね、残念ながらその科学の知識はやっぱりまだないので、成分の数値とか出てこないわけですよね。
そりゃそうでしょうね。
そうなると、材料の比率とかそういったものは実は残ってたりするんで、お米とお水の比率がどうであるとか、あるいは問屋さんですよね、江戸の下り酒問屋さんが、こういう味のお酒作ってくださいよっていう手紙をよこしてるわけですね。でそこに辛口が多い方がいいですよとかね、書いてあると、あ、この時代はこういうお酒が好まれていたんだねっていうのが、分かっていくということなんですね。でまずですね、その酒造りの変化を、見ていこうということなんですけれども、江戸時代の、中期頃までですかね、のお酒造りっていうのはお米とお水の比率でいうとお米の方が多いんです でこの時期 の, そ, のそれこそ俳句川柳の類を見ると、うん、あの油のようなとか書かれてるんですね。お酒に対して
結構ドロッ
あそうですそうです
とした感じ
で、あの錦絵なんかでお酒見ても、どの色が使われてると思います？絵の具
あなんか濁った感じのですか？白い
と思うじゃないですか、
うん、違うんですか？
黄色いんです。
え黄色
そうそうそう
そうなんですか。
だからなんかまあパッと見油に見えるんでしょうね。
わわわはい、あそういうことですか。
そうなんです。なので、うん、あのかなり濃い味わいのお酒になっている。これ濃醇なっていうような表現しますけれども。
濃醇
濃そうでしょ。
初めて聞きましたそういう言葉があるんですね。
そうなんです、はい、やっぱりまあその材料の比率見てもまあこの、ね、比率で作ったらそれは濃いですよね、
うん、そういうことなんですね、はいはい、
なんですけれどもこれがですねだんだんと薄くなってくる、
うん、
それはその水の量がお米の量とトントンになるんですね。これが幕末ぐらいです。で、まあ、当時の資料を見ると薄いお酒が人気があるから薄いお酒作ってくださいよっていうふうが書かれているんですね、
うん、
だからだんだんその江戸市場の、あの流行りが濃いお酒から薄いお酒に、まあ、今でいうところの濃醇から淡麗に変わってくるんですよ。で淡麗なお酒を作ろうということで、でもう幕末ペリーさんが来ることになると作る割合、はあ、あのその比率もお米10に対してお水10っていうことでと水って言われるんですけれども、
うんうん、
そういうまあトントン、あるいはまああの辰巳本家酒造の、まあ、歴史の資料を見てたら、もうお米10に対してお水11とかお水の方が多くなってくるんですね、
はい、
まあこれお水を増やせば増やすほど、まあアルコールが薄くなりそうなんで、
うん、
あの作るのちょっと難しくはなるんですけども、うん、まあそういう技術も獲得していきながらその江戸市場のお酒作りにまあ対応していったと、まあそういう歴史があるんで、まず江戸時代、まあ200何十年あるわけですけども、その中でも実はお酒支持されるお酒の味っていうのは実は全然違うんです。
なるほど。
だ江戸時代の終わりになればなるほどまず薄いお酒が、
うん、
さっぱりしたお酒が好まれるようになる、
はいはい、
で今風の表現でいうと、じゃあ甘口か辛口かでいうとどっちが支持されるようになるかっていうと、
はい、
これはどんどん辛口が支持されるようになる。
ほう、
辛口、
はい、
で辛口のお酒を作るのに適したお水がどこの水ですかっていう話を多分前回したと思うんですよ、
はい、
それがまさに宮水だったわけですよね。
なるほど。
アルコール発酵がたくさんしてくれる成分がたくさん含まれてるんで、はい、その分、まあ、発酵が進めば、辛口になっていくんですよということでですね、それでまあ宮水も良くなって、みんながまあ欲しいという水になっていくわけなんですけれども、で辛口のお酒が、まあ、人気が出ますと、
はい、
人気なお酒って値段としては上がりますよね。
高いですよねそれはそうですよ ね,
うすよね、うん、高いお酒を作るためには宮水が必要で、
はい、
っていうことで宮水はどんどん需要が出てくる。だから高い風お酒が、うん、まあ作ったお酒が高く売れたらその分、まあ、酒造家にとっても利益になるんで、当然その材料としての宮水は欲しくなりますよと、
はい、
まあ、そういうお話だったと思うんですけれども、
うん、
じゃあ逆に甘口のお酒作った酒蔵どうなるかっていうと、
はい、
ちょっといくら試行錯誤してもその土地はもう甘口のお酒しかできないという土地もやっぱりあるんですよね、
うんうん、
でそうなったらどうするかっていうと、もうちょっとすいません、ここで生産やめますっていう、そういう酒蔵さえあったと。
へえ、
そう
作っても高値で売れないから作らない方がいいやっていう感じですか。
もう今年はもうその初め計画してたよりも少ない形で終わっちゃう、だから困ったのはお米屋さんで
そうか、酒米が余っちゃうみたいな。そうそうそう、
だから、はい、あの例えば伊丹で甘口のお酒しかできなかったら、魚崎とか今津とかでもうちょっと増産してくれませんかっていう話が来るんですよね。ほうほう、お米の融通がそこであったりするんですけども。
なるほど、ね、はいはい、
まあ、そういう生産に影響を与えるぐらいその甘口辛口の出来の違い、味わいの違いっていうのは、うん、あの重要でして、
うん、
まあ如実にその売り上げに関わってくるんで、
うん、
なのでまあちょっとね、こう味わい流行史っていうちょっと なんでしょう、柔らかいタイトルにしたんですけど、結構この味できたお酒の味わいによっては結構シビアな内容になって
くる。本当ですよね。飽きないの方にもすごい影響があるということなんですね。あ、そうです、そうです。うん、
ね、今日おっしゃってたような飽きないしにも、まあ、関わるといえば関わる内容ではあるということなんですね。
なるほど。
でこれ灘のお酒っていうのは結構その、まあ、宮水のおかげもあって結構辛口のお酒ができやすくてですね、で最近あの僕あの愛知県の常滑市の方に結構古文書を見に行くことがあって、実はあの江戸の下り酒っていうのはこの、まあ、上方地域とそれから愛知県の常滑とかあの辺り、はい、まあ資料用語的には中国っていうんですけども、あの辺りのお酒が江戸に行ってで飲まれてるんですけども、なので2番手なんですよね、常滑とかあの辺っていうの。
あ、なるほど、うん、でこっちが1番、
そう、こっちが1番で、はい、向こう2番ってことは追いかけたいわけです、はい、常滑からしたら。じゃあどういうお酒作ったら売れるのよって、うん、そういう話になるんですね、うん、それで伊丹とか、まあ、灘のお酒っていうのを、まあ、飲んでみるわけですね、うん、したら薄口で辛いんだということを、まあ、書いてるんで、うん、それをなんとか目指そうということが、まあ、常滑ではまあ、そういうお酒を作ることで常滑の、まあ、市場価格を上げようと、まあ、そういう努力をしている。
へ、
これが、まあ、幕末ぐらいの話なんですね、
はい、うん、じゃあその頃まではずっとじゃあ辛口が絶賛されていたと、
うんうん、そうですね、
うんうん、甘口の登場はないんですかね。
甘口の登場はですね、あの明治時代に入ってからですね。
やっぱり甘口にもこう触れてきたりするわけですか。
そうです。ここからが明治の中期ぐらいまでは辛口結構いいんですけども、はい、そこからどんどん甘口に傾斜していくんですよ。
へそうか、やっぱりこうあっちまで行っちゃった、行き着いたらまた戻ってくるみたいなんで、
そうそうそう、
甘口にもちょっとスポットもスポットライトも当たってきつつあったわけですね、その頃。
行きつ戻りつみたいな。
なるほど、そういうことですか。
あんまり行き過ぎるとやっぱり戻ってくるんですよね。
なるほどね。
でそのきっかけを作ったと見られるのが、あの広島のですね、あの杜氏さんたちが作った、まあ、軟水醸造法っていうですね、作り方で作った甘口のお酒でして、
へ、
そこまでは、まあ、灘とか、まあ、上方を中心に辛口のお酒が、まあ、求められていたわけですけれども、うん、その明治時代の終わり頃の、まあ、品評会になってくると、その広島のお酒っていうのが結構好成績を出し始めるんですね。
ほう、
これはやっぱりその支持され始めてて、うん、甘口のお酒でも十分美味しいじゃないかと、うん、まあそう、まあある種新鮮味もあったと思いますよ。
そうですよね、確かにね、うん、ずっと辛口できてたら、はいはいはい、そろそろちょっと違うのもみたいな。
はいはい、でなおかつ、ね、まあ、まあ食文化もちょっと変わってきてるはずなんで、
はあ、
明治以降になると、
そうか、
はいはい、なので合う味っていうのが若干変わり始めたんだろうなと、
うーん、
いうことだと思います。なのでまあ明治時代の終わりぐらいから、まあ、大正時代にかけて辛口のお酒から甘口の酒へのまあトレンドのまあ変換転換が起こってくるんですね。
ほ
ー、で最初に言いましたようにこの仕掛けをそれは酒造会社ができてたらいいんですけども、そうではないですね。
じゃあ何、お酒の好きな方がそういうこっちもいいよねみたいな感じで引っ張っていったってことですか。
でもう一つあり得るのはその江戸時代とか前明治時代ぐらい江戸東京中心だったんですけども、うん、はい、かなり全国市場になっていくんで、だからその何ですかね、その東京の意見だけじゃなく全国津々浦々の意見としてじゃあ甘口の方もいいんじゃないかっていう風になっていったんでしょうね。
はあ、なるほどね、はいはい、
で困ったのが酒造会社ですよ。
え、両方いけるからいいやではなくてちょっと困りましたか。
いや、それは辛口がいいと思って作ってたんで、はあ、急に甘口作れと言われてもおやおやおやと
あ、なるほどね、
なるんですよ、
はあ、ええ、
でうちの会社の昭和初期の資料を見ているとですね、次のようなことが書いてあってですね、
は
あ、
はい、
これ昭和初期の資料ですけれども、時期仕込みにつき注意すべきは、まあ、おいおい清酒の嗜好が甘口にって軽きものを欲するようになりというふうに、まず まず、甘口で、しかも軽いものになってるじゃないかという、そういう認識があるわけですよね。で、ここで困ったことが書いてるんですけど、当社従来の仕込み方法は、おおむね辛口なるを持ってと、やっぱり辛口にしようと思って作ってたのに、こう、みんな甘口が好きになっちゃったんで、困ってるわけですよね。で、甘口だけを仕込む当時に改良する必要ありと。だから当時さんにスタイルを変えてもらわないといけないと。
今まででもね、辛口言われてて、そんな急にね。
そう
どうなんですか、そんな当時さんってそんなにパッとこう切り替えられるものなんですか。
なので、だから次がちょっとシビアなこと書いてますけど、従来の新年9番10番6番式の辛き酒を配するよう順次改革し、当時は時代の嗜好に適する酒を上出するものを選ぶよう英断を持って当時の鋼鉄を行うべきなり、
当時さんをクビにするということもあったわけですか。
だからまあ当時さんに、いやいや、もう最近はもう流行りは辛口じゃなくて甘口なんだよと言って、はい、いやいやとか言って変えてくれなかったら、
はい、
じゃあもういいオタクはもう次から来年から来なくていいですよっていうふうなことを、これ役員会での資料なんですけど、まあそういうことを言ってる人もいる、はい、実際にまあドラスティックに名前が変わってるケースもなくはないんですけど、まあこれが原因かどうかっていうのもありますけれども、ただそれをしないといけないぐらい市場のその変化っていうのが起きていて、だ会社としてもやっぱり辛口のお酒は、ね、売れないお酒をたくさん作ってもしょうがないんで、
そうですね、は
い、だからもう甘口のお酒をとにかく作らないといけないと、まあ、そういうふうに、まあ、なってきたと。
はあ、味わい流行し、ものすごいこういろんな変遷があったわけですね、はい、
そうなんですよ。
あらまあ、
結構だからシビアな話ですね。
本当にシビアな話ですよね。
はい、はい、
でもそうやってこう甘口がもてはやされるようになって、うんうん、じゃあそこに対応するにはやっぱり各社大変な、まあ、それこそ当時さん首にして入れ替えようかぐらいのことまで。
そうなんですよ。なので明治ぐらいから、まあ、うちの会社も酒蔵たくさん立てていくんですね、で一番多い時で53個の酒蔵があるんですよ、
はい、
で53個の酒蔵それぞれ、まあ、辛口がいい時代にはいいお酒を作れる蔵として有名だったところが、うん、これ時代が変わると、あそこの蔵は辛口のお酒しか作れないから評価がだから逆転しちゃうわけですよね。
もう時代遅れみたいに言われちゃうわけですか。
まあそうです
よ。そんな、それは大変なことですよね。いや
大変ですよ、はい、大変なことで、そういう、おそらくね、これ昭和初期の話なんですけれども、はい、なのでこの時期に生まれたうち の、エース商品というのが黒松博士家なんですよね、
はいはあ、
ということは、はい、その時代に応じた、だから辛口からのトレンドを変えた商品として開発された可能性があるのかなと。
はあ、でもそういうふうにポンと転換に、ね、うん、持っていけるその酒造会社さんはいいですけど、うん、もたもたしてる間になんかどっちつかずになってしまってっていうような、ね、危険性もあるでしょうし、ね、これは大変な時代でしたね。
そうなんですよ。だからもう味わい、だからその世間の皆様がどの味を支持するかっていうのを敏感に感じ取って、はい、うん、そっちの味の方向に変えないといけないっていうのは、まあ、その江戸時代でもそうだったわけですよ。それが昭和になってくると規模もすごいことになってるんで、
はい、
まあ結構大変な話ですよね。
もうちゃんとマーケティングも行われていたということなんですね、
うん、なのでこの時期昭和初期ぐらいって、まあ、辰馬本気酒造であるとか当時の西宮酒造、はい、今の日本盛りさんとかがその作ってる量でいうと日本で1番とか2番とか争ってる時代なんで、量はいっぱいあるわけですよ。でもその中でじゃあ甘口の酒がどんだけ作れるかっていう勝負にまあなってきますし、でこのまあ昭和の初期って、まあ、戦争に入る前なんで、
はい、
結構いろんなチャレンジングな商品とかも出てきてるんで、
は
あ、まあ、その新しいトレンドを生み出そうとしてるのかもしれないですし、
はあ、うん、
そのあたりの、まあ、この酒造会社の企業活動っていうのは非常に面白いんですよ。
ちゃんと流行を追っかけて、
流行を追っかけす、追っかけると同時に、まあ、あわよくば作りたいっていうのも多分あるはあるんですよ。
流行をね、はい、生み出すという。
はい、はい。
はあ。
でも、まあ、なかなかね。うん、逆にその広島とかあっちの酒蔵が先にそういうのを作り始めてるんで、
はい、
ちょっと後手になってる時期ではあったかもしれないですね。
それがまたこう風向きが変わるっていうのはまた何かがあったりしたんですね、きっと。
まあまあそうですね。
はあ、そうか。
でこの時期にその作るお酒とともに気にしないといけないのが容器の転換、
はい、うん、昔あの容器でね、
あ、そうです、そうです、
語っていただいたことがありましたけど、だいぶ違うんですかね、ガラスになったりなんかになったりとかっていうの で、
やっぱり木だるに詰めたお酒って、うん、その木の香りだるとか、はい、まあ、多少味もついて、でそれが辛口と相まって飲まれて美味しいという話になるんですけど、はい、これが明治の終わりから、まあ、だんだん瓶詰めが出始めて、うん、であの関東大震災ぐらいから一気に瓶に、まあ、移行していくと、
はい、
でそうなってくるとその木の香りとか味っていうのはお酒に乗ってこないことになりますから、
うん、
そこで、まあ、同じものを作ってても最終的に消費者が飲むお酒の味わいって変わるわけですよね。
ほう。
その時にじゃあ今までの辛口のお酒が良かったのか、うん、あるいは甘口のお酒が実は飲みやすいよねって話になるのか、このあたりがまた変わってくるっていうんで、
うわ、いろんなことが関わってるんですね。じゃあそのあたりは後半でたっぷりまた、はい、教えていただきたいと思います。
はい、桜
西宮再発見。偶数月の第3金曜は、酒ミュージアム博識記念酒造博物館の学芸員の皆さんにお越しいただいてお話を伺っています。今日は青浦和也さんに、お酒の味わい流行史というタイトルでお話を伺ってるんですけど、いろんな流行があるんですよね。
はい、
というところで、メールを頂戴しましたのでちょっとご紹介したいと思います。文鎮さんからです。日本酒の味わい流行史ということですが、令和の今はどんな日本酒が流行ってるんでしょう。飲み方も変わってきてるんでしょうか。最近淡麗辛口をよく耳にしている割に古酒をよく見かけるようになった気がします、ということでいただいたんですが、そうなんですか。今ちょっと古酒もブームなんですか。
そうですね、あの古酒専門のお店とかも出てきていますんで、まあ、あのうちの博識家クラシックスにも古酒、はい、売ってたりしますね。
お、
はいはい、
古酒というのは味わい的に言うと甘口辛口、
あ、
どうなんですか。
もうお店の商品によりますけどね、ちょっとまあ濃いような感じはしますね。
なるほど、
はいはい、
でも今淡麗辛口がやっぱりちょっとしたブームですか。
うん、そうですね、まあ、どっちかというとあの新潟とかは割と淡麗辛口なイメージですよね。はいはい、
令和の今はどんな日本酒が流行ってるんでしょう。
はい、これはですね、あの僕も教えてほしい。いや、これあのそれは酒造業界の人みんな教えてほしいと。というのはあの本当に今の時代日本酒に限らずなんですけれども、もうとにかく多様化
ですね。
はあ、もうなのであの酒造会社も、まあ、先日の、大関さんの先駆け蔵もそうですけども、
はい、
小ロットの生産の酒蔵増やされてるとこ多いんですよ。本当にこじ込みでその少しずつ違う商品を作っていく。なのであの本当に多様化の時代なんで、もう
それに対応していかない
と。そうです、だから大きな蔵でこのそれこそ辛口の時代だ、辛口どん作っちゃえっていうことだと、いやいや辛口じゃないよとかですね、甘口がいいよとか淡麗とか濃醇とか、もういろんなお酒それぞれがみんなもう手に入れれることができちゃうんで、本当にもうみんな点でバラバラなんですよね。
は
い、なのでそれができなくて、逆にそのもうそれ一個一個に対応していかないといけない時代になってるんで、それこそ古酒もあれば淡麗辛口もあるし甘口もいいですよとか、まあ、もう本当にもうバラバラなんで、 流行がない時代ですよね。
難しい時代ですね。
これはもうどこの商品もそうだと思いますけど、はい、
で飲み方も変わってきてるんでしょうかって、これも好きに飲んでちょうだいのバラバラなんですか。
そうですね、もう、もうそれこそ昔はね、あのお刺身と合わせて飲んでとか言ってたのが、はい、うん、もう洋食とのマリアージュとかいう話になってきて、そうですよ
ね、ワイングラスで飲みますみたいなね、
そうですそうです、
ことも別に今やね、
そうですそうです、
OK ですしね、うん、
もうおしゃれでもありますし、もう飲まずにその、ね、写真で撮りたい人もいるでしょうし
映えるのがいいみたいな感じですか。あ、そうですそ
う
です。
なのでもう今は多様化な時代なんで、傾向がないのが一番つらい。
その中で今日のテーマはお酒の味わい流行史でございますから、
はいはい
はい、やっぱり流行は大きな流れとしては今まではあった、これからはちょっと分かんないですね、今の話聞いてたら。
そうですね、まあどっちかというと流行ができてほしいとその方が多分簡単なんだと思うんですよ。
かもしれないですね。さて前半いろんなお話を伺ってきましたが、
はいはい、まあ、後半ではですね、はい、じゃあもう少し、まあ、科学的な話で、はあ、甘口辛口の流行が、まあ、どういうふうに変化したのかっていうのを数値で見ていこうと。
数値、
はい、で今その日本酒の甘い辛いっていうのがどういう指標で表されてるかといいますと、
はい、
日本酒度っていう指標があるんですね。
日本酒度、
そうなんです。
ほう、
これまあその商品によるんですけれども、はい、ラベルに日本酒度っていうのが書いてるものが多いんですよ。
ほう、
で、あれを見て、プラスに触れてたら辛口なんですよ、
はい、
でマイナスに触れてたら甘口なんです。
はあ、じゃあそれを見たら大体の味が想像できると。
そうですそうですそうです。
はあ、
でまあ何かメスリンダーみたいなのに日本酒度計っていうのがあって、うん、でプカーって浮くんですよ。でそれのプラスに何かこう沈んでたらマイナスし、浮いてたらプラスでした、
はい、へえ、そうやってこう目でも確認できるような。
そうそうそう、でそれで測ってうんって言って書いてるんですけど、はい、
へ
え。で明治の時代から、まあ、ようやくまあ科学の話になってきて、はい、まあ、測り始めてるんで、あの数値が出てるんですけれども、明治のまあ3年とか、まあ、初めの頃っていうのはプラス16っていうことなんで、まあ辛口ですよね。
結構辛口ですね。プラス16、辛口なんですよね、はい。
それが明治43年になるとプラス12、うん、ちょっと甘口になってきてる。
お
ー、でこれが大正9年になるとプラス6なんですよ。
お
ー、で昭和5年になるといよいよマイナス4になって
る。うわー、ここでじゃあ
もう今でいうところの甘口と書きましょうのところに入ってきてるんですね、うん、
1920年代から30年代にじゃあかなりその境目っていうのがあったと。
そうですね、そうなんですよ。もう本当に明治の終わりから、うん、だんだんだんだんこう甘口化していって、はい、で昭和の先ほどのね、はい、当時更迭しようとかそういう話の頃には、はい、甘口がもう完全にトレンドになってて、でまあ戦争中ですかね、昭和15年頃になるとマイナス12とかになって
めっちゃ甘口ということですか。
めっちゃ甘口になってくる、
はあはあ、
で戦後昭和25年ですね、戦後5年になると、
うん、1950年です ね、
1950年になるとマイナス4になって、ちょっと戻ってくる。
ほう、
で昭和35年になるとプラスマイナス0になってる。
はあ、
こうだから本当に初めに言いましたけど、行きつ戻りつつ
ですね、うん、今はどのぐらいなんですかね。
今どうなんでしょうね、ちょっとわからないです、
ね、多様化ですから ね、
そうなんですね、
もう好きにどうぞの世界ですよね。
だからもうかなり狙った値のお酒が出せるんでね、うん、あれなんですけれども、でただまあこれ日本酒度だけだと実は本当にじゃあ辛口日本酒度がプラスなんぼだから、はい、飲んだ時に辛口とか、うん、まあ、マイナスなんぼだから、
うん、
あれでもちょっと辛口に感じるんだけどっていう場合が、これを日本酒飲んでおられる皆さんは感じたことあると思うんですよ。
あ、そんなもんなんですか、
はいはい、でこれ実はもう他にもいろんな成分が関係していて、うん、酸とかの値が高いとやっぱり辛口に感じやすいとか。
はあ、なるほど。
日本酒度だけだとちょっと実はちょっと頼りない指標だったりもするっていうことで、もう最近は これ新しい指標で新日本酒度っていうのも
あるんです。これは酸味も加味した上でいろいろとこう出てくるんですか。
でちょっと計算式がまあ別にあるんですけど、うん、これで一回僕も試したんですよ去年。新日本酒度がどれだけぐらい自分の感覚として合うかっていうのを、はい、それこそ常滑に出張行った時向こうの研究機関の人のところで試したんですけど、うん、これ結構ね自分の感覚と合うんです。
新日本酒だ。
そうそう。
ほー、それ書いてあります？瓶とか。
それ書いてないです。
あ、書いてないんだ。
まだ普及してない
んで。そうなんだ。そうか、うん。
だからまあ今後もう少しまあこういうのになっていくかもしれないですけどね。という。で、あとその日本酒の味わいの表現として、まあ今、はい、甘い辛いとか薄いとかそういう話をしましたけども。実は聞き酒、まあ、プロの聞き酒の人がするときの表現、用語っていうのが実は非常に多くって、
はい、
味に関する用語だとコクがありますとか、ごくみがありますとか、押し味がありますとか、のど越しがありますとか、さばけがいいとか。
押し味ってどんな味なんですか。
でその
さばけって何みたいな。
用語自体がその味だけで77種類。
はい、77? それを全部味わい分けっていうか聞き分けはるんですか、聞き酒師の方は。
でなんか それぞれがなんかこうそういう表現をしちゃうんですね。で香りに関しては、はあ、麹花とか新酒花とか吟醸花とかバナナの香りとかリンゴの香りとか。
はい、
これ香りの表現92種類
ある。いやそんなにあるんですか。
で色、まあ、色卓って言いますけど、これはさえとかてりとか、はい、まあ、透明度、長明度、透過度、光沢、ボケ、これ26種類ある。これが昭和の後半ぐらいに監督官庁の大蔵省とかがもう少し絞れませんかと。
これを組み合わせたら一体いくつぐらいのその味の表現ができるんですかね。
それさっき掛け算したら18万種類ぐらい。
18万。そんなん分かりませんやん。
それは絞りたくもなりますよね。
ですね。で今はその絞る方に、
いや多分絞ろうとしてなんかそのアンケートを取ってる資料が新潟に残ってました。これ面白いなと思って写真撮ってきたんですけど。
なるほどね。いやー、じゃあぜひこの77種の味、92種の香り、26種の光沢、はい、制覇していただいて、はいはい、素晴らしい聞き酒師になっていただけたらと思いますけど。これはすごいな。いやいや、今日はねお酒の味わい流行史と題していろんな話を伺ってきましたけれども、いやいろいろあるもんなんですね。さあ、いろいろあるといえば、ね、酒ミュージアムでもいろんなイベントを今やってらっしゃいまして、はい、はい、堀内恵比寿コレクション展宝船年の初めの夢占いというのが、10日から始まっていまして、来年の1月の12日の月曜日までということで、これ1月10日恵比寿さんの時ですね。14時からミュージアムトークもありますし、なんかこれオリジナルグッズを買うとなんか酒ミュージアムオリジナル宝船の絵をいただける。
あ、今500円以上のですね、うん、そのグッズを買っていただくと、はい、そういう、宝船をお渡ししてますので、うん、まあ、ぜひ年内に来ていただいて
枕の下に
引いて
初夢
いい夢見ていただいて。
そして同時開催が酒資料室展示でお酒の飽きないし、これが1月の11日の、日曜日です。14時からミュージアムトークがあります。そして、笹部桜資料室の展示、桜男の記憶と記録をたどる。こちらもぜひ見ていただきたいです。そして、酒蔵館のガイドツアーは、12月20日の土曜日、21日の日曜日、27日土曜日、28日曜日、それぞれ14時からということで、まあ、なんかいろんなイベントがありますけれども、ぜひホームページ、ご覧いただいて、それからインスタグラムなどもご覧いただいて、
そうですね、
お出かけいただきたいですね、
ま 年明け2月14日は蔵開きもありますので。
そうなんですね、はいはい。毎週火曜日が休会になりますし、年末年始はまたね、ホームページとかでチェックをしていただきたいと思います、はい。さて次回の酒ミュージアムさんの登場は偶数月の第3金曜ですので2月の20日となります。館長の壇上原沢さんをお迎えして堀内恵比寿コレクションについてと題してお話を伺っていきます。というわけで楽しみにしておいていただきたいと思います。そして第4金曜日は月替わりでゲストティーチャーをお迎えしてお届けしています。来週12月26日は西宮文化協会理事の森田雅樹さんをお迎えして西宮文化協会の110年と題してお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。ということで本当にね、歴史がね、いろんなところに感じられる、
そうですね、
ね、はい、そんな西宮でございますけれども、いやまあ年末年始、はい、お酒飲むことも結構ね終わりだと思うんですけど、はいはい、いろんなさっきの味だったりね、香りだったりの言葉も、うん、はいはい駆使しながらぜひぜひ、すみません、ダイエット方法今日大浦さんなのにということでホルルンさん今頃来ました。日本酒辛口の話すごいですね、感覚に指標がついてるんですねということで面白いですといただきました。
ありがとうございます。
いやいや、またまた来年もねぜひいろんなお酒の話聞かせてください、はい。今日は博士課記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんから、お話を伺いました。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。